皆さんこんにちは、家計防衛隊長佐々木拓也です。今回も前回に引き続き FP コンパスの武田さんにいろいろ保険の深いお話を伺っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で2回目の今日はですね、最近台風だったり地震だったりといろいろ水害だったりということでいろいろ災害の多い日本ですけれども、大事なお家を守るための火災保険、住宅の保険についての深いお話を伺っていきたいと思います。
火災保険ね、っていう名前が私は適当かどうかっていうのを非常に最近ね感じるところがありまして、実は当社でも火災保険だいぶ販売させていただいてますけど、本当の火災であるというのは本当に数えるほどです、うん、で一番多いのはやっぱり自然災害だと思うんですね。ということはやっぱり火災保険ってなくて自然災害保険に名前を変えた方がすごく分かりやすいのかなと、すごく感じてるところですね。
はい、火災保険というとなんか燃えた時だけみたいなイメージにどうしてもなっちゃいますよね。
で実際火災のために加入されている方が非常に多くてですね、やはり特に一部の業者さんは火災のみっていうのが火災、落雷、破裂、爆発かな、うん、そういった非常に保障範囲が狭まって自然災害にはあまり対応できないようなタイプに加入されている方非常に多いなっていう感じはいたします。
なんか一つなんとなくその共済なり何なり入ってればなんとなく全部から守られるんじゃないかみたいな、ね、とりあえず入ってるから OK みたいな方も、多いんじゃないかなと思うんですけど、
保険一般的にそういう傾向があってですね、入ってれば安心だっていうんですけど、やっぱりいつでも中身がね、中身と保証の額ですね、そういったものが非常に大事かなと思ってますね。
これからお家買う方だったら、もしかもう入ってるけども、本当に昔のやつだけで大丈夫なんだべがっていう人も多いと思うんですけど、どういったところに気をつけて火災保険っていうのは加入すればいいですか？
は
い、
やっぱり火災保険っていうのはね、まず第一番目に考えなきゃいけないのは保険金額、保証をどのぐらいに設定するかが一番大事かなと思いますね。というのはやはり、新築で建てたばかりですといくら建てたっていうのは金額分かりますけど、やはり30年前の建てたお宅ですと、なんかいくら建てたか忘れられてる方も結構いらっしゃるので、それは我々保険代理店がですね、外観法という方式を使いまして、建ての坪数ですね、平米数とか建て方によって、このぐらいの金額ですと計算式があるんですよ。そういったものでしっかりした計算式に基づいて出した金額でかけないと、やはりちょっと不利益な支払い方になる可能性があります、いわゆる3000万ぐらいの、お家に500万しか保険かけてないと、やっぱ6分の1しか入ってないんですよね。そのためね、全焼すればその500万は出ますけど、やはり半分しか損害なかった、半損と言われる、2分の1の損害と仮定して、本来なら1500万払わなきゃいけない、もう500万払ってくると思う方が多いんですけど、さらにその6分の1しか払わないという、比例して払うという。こういう500万とか250万ですね、そういった比例店舗という以上にね、割の合わない支払い方されますので、やはり保険金額をしっかりと決めるということ、これを計算した、裏付けした金額でやるということが大事です。だから一番いいのはお客様がいくらでお建てになったかというのが分かれば一番いいですね。で、過去に古いお宅の場合は毎年係数表が保険会社さんからいただきますので、その例えば平成10年建てられたお宅でいれば、いくらっていう係数をかけて今の単価でいくらですよというような計算をして出します。それに基づいた計算式だと保険会社はしっかり払ってくれます。
定期的にそういう何ですか、その評価額はちゃんと出した方がいいということですか？
毎年やれば一番ベターですけど、5年に1回ぐらいはやはりしっかりと巻き直しをされるのが一番いいかなと思いますね。
私のこの動画を見てくださってる方は、子育て世代というかこれからお家を建てようかなっていう方も非常に自衛官の方で多いんですけれども、若い方がお家を買うときにポイントというか、特にこういう例えばこの部分はちゃんと保証しておいた方がいいとか、
やはりね、一番最初に佐々木さんおっしゃったと、今もう日本列島、世帯中含めてもですね、まず気候が異常ですよね、温暖化ということでやはり海水温度も上がる、そうすると台風も大型化して数も多く日本列島を襲ってくる、あといろんなゲリラ豪雨とか、あと前線に刺激を与えた豪雨っていう非常に今までなかったような降り方をするような雨も降る、あとは風も吹く、そして一番怖いのはやはり日本っていうのは4つのね、大陸のプレートが重なり合ってる、世界に見ても稀に見る、非常に結構危険な地域というか、やはり地震はもちろん 火山の噴火っていうのも非常に起こりやすいエリアでございますので、はい、やはりそういったの天災関係とか、まあ、自然災害系の保障は私は今できる限りのフルカバーでやられるのが一番いいと思うんですね。それほどのコスト大きくはなりません。
例えばうちなんかも近くには全然もう川がない地域なんで、そういうところでも水害っていうのも入ってたんですか？
意外と水害っていうのはね、川、大きな川だけで小さな川が溢れるということもあって、やっぱり床上浸水になるならないとも限りません。やはり現在はなかなかの土のエリアが減って、コンクリートもしくはアスファルトのエリアが多いものですから、どうしても大量の雨が一気に降っちゃうと、どうしても小さな川に集中しちゃって、それが溢れるというのも結構聞いておりますので、まあ、そういったものはやっぱりね、低地もしくはとアンダーパスも含めて非常にこうたまりやすくなる。
あれはどうですか、最近その、はい、昨日なんかも東京の方ですごい豪
雨
があ
って
、
そうですね、
なんかドブがわーってマンホールとか溢れたりなん、ああいうので被害を受けた場合の水害って言いますか、
ね、おっしゃってです。今はね、水害のカテゴリー、概念も非常に分かりやすくて、まず床上浸水すれば実額でお支払いします。あとは地盤面から45センチ程度、そういう定義がありますので、そこに、まあ、水かぶって何かの被害があれば実存でお支払いする。昔に比べれば非常に分かりやすい内容だと思いますので、まあ、経験ないとか自分とこはない、確かに高台だとね、水害が起こる可能性はないとは言う方もいらっしゃるけど、ちょっと危ないかなという時はやっぱりそれはつけてた方がいいかな。
なるほど、川がないから、まあ、水災に対する保障が必要ないってわけじゃないっていうのはちょっと驚きでしたね。
まあ、これはね、まあ、なかなかそういう負担が大きくなりますから、なかなかご理解していただけるのも大変かもしれませんけど、そのコストっていうのはそれほどのコストでないのかなっていう、まあ、金額にもよりますけどね、はい、まあ、そこはやっぱり特に損保系っていうのはそのコストをいただきしすぎると、はい、結果的に割り食うのは誰かなと思えば、もう当然ご契約者の方なんですよね、はいはいはい、まあ、それは私らも忍びないんですよ。なんでだ言ってくれないのという、必ずその方なんですよね。そうして出ないというのはお客さんやっぱり嫌がるし、やっぱりお客さんも残念になるしね、我々も非常に残念だった、お救いできなかったっていうことですごくね、残念ですけど、やはりちゃんとしたフルカバーのものを最初にこうなりますっていうご説明もやっぱりするように心がけていますね。例えば地震保険もそうですよね。
地震保険、
やっぱり地震も山形県もね、東日本大震災の前というのはほとんど加入してない方が多くて、まあ、手前でも結構加入させてもらいました。で、ね、もう一つ分かったことがね、やはり地震保険入ってても支払いをしてもらえない方も多かったな。
入ってても支払ってもらえなかった、
っていうのは、保険というのは全て契約者の方が請求するという請求審議になっているんですね、はい、ということはうちがしっかり立ってて残っていれば請求できないと勘違いされている方非常に多いです。自傷保険がちょっと変わってましてね、実害で払うんじゃなくて自傷で払うんですね。例えばひびが入ったとか、はいはいはい、若干傾いたとか、はい、そういった自傷で払いお支払いしますので、やはり今までこんなの払ってくれるのというものも払ってくれてます。ということは、その扱っている方が見に来てくれてるかどうかにかかります。
じゃあそこ、地震保険に関しては本当バクラッとちょっと大きめの地震あった、大丈夫だねって言って自分で判断しちゃダメってことですね。
おっしゃるとおりです。やはりここはやっぱりまず保険会社に、まあ、直接連絡取るのもいいんですけど、やっぱり連絡取りにくいんじゃないですか。
そうですね、ちょっとハードル高いですよね。
高そうだよね、敷居高くてね、その点は我々がまあ逆にね、はい、お考えしてやはりお客様の周りを見させてもらって、あ、これならもらえる可能性高いよ、ほぼもらえるよという感じで、はいはいはい、アドバイスできますので、まあ、それは最近その時ね感じました。で、実はちょうど2011年の3月11日は、はい、2013年かな、東日本大震災ですね、はい、その時は金曜日は連絡取れませんでしたけど、はい、月曜日から一斉に電話を差し上げたんですよ。そしたらお客さん全員が何ともないですと、おっしゃるんですよね。でもやっぱり損害保険でいろんな継続とかでいくと、あれと、これもらえるんじゃないのというような案件が結構あって、あ、これはお客様が感じるとやっぱり保険会社が支払うっていう要件とのこうギャップがすごくあってね、やっぱそこをやっぱり埋めるのも我々の仕事かなというふうに感じまして、前回目視確認をさせてもらいました。
素晴らしい。
でほとんど払ってます。
あ、そうですか。 へえ、じゃあもうあれだけこう広い地域で実施あったわけですけど、はい、まあ、ほとんどなんか自分で判断してもらってない人が相当いるってことですね。じゃ
あおっしゃる通りです。あとは全然そういう意識もない、あとはまあ、残念ながらそういう代理店さんが伺ってない、うん、保険を扱っていながらもお客様のところに行ってないというところもあるんじゃないかなと、う
ん、揺れたらとりあえず代理店さん、お世話になっている代理店さんに一歩入れてみてっていうのが、
そうですね、まあ、年収8以上だったらやっぱり見るべきだと思うんですよ。
使える時にちゃんと使って、
そうですね、ですね、まあ、日本列島はね、どこにでも活断層があるんですよ、うんうん、見つかってるのもありますけど、見つかってないのもかなりあるということで、で日本では活断層のように平気でうちも建てるし、うん、下手すると 原発も建ってるような国ですから、はい、うん、もうやはりその辺はやっぱり意識しなきゃいけないし、いつ大きな揺れが来る、まあ、震度6以上の、うん、まあ、エリアというのは、もう山形県でも内陸の皆さんが住んでいるエリアというのは、震度6以上になるというようなことも予測されてますのでね、うん、はい、そうすれば、まあ、一部の、まあ、家屋の損壊とか、そういったものも予想されるし、あとは古い家屋が損壊して、今、出ると。で実はですね、地震保険っていうのはもう一つの効果があって、はい、地震後に発生した火災っていうのは火災保険に持ってくれないんですよ。
ああ、
そうですね。火災の被害をねって、うん、でもこれは地震後の火災は火災保険に出してくれないという、ここが一応難しいと思います。
ああ、確かに。
そこはやっぱり地震保険かけてないとやっぱり担保されない、保証されませんから、うん、やっぱり泣き寝入りをしなきゃいけない。あと、まあ、新築されるとね、やっぱハウスメーカーさんもやっぱり当社の商品は潰れませんよとおっしゃいます。それは当然丈夫で壊れないのは確かなんですけど、ただお隣さんから費用もらってたら困るんですよ。そうなった場合困りますので、やはりそんなお宅でも地震保険はかけてた方がいいのかなと。
今お話をやりますけど、その隣の家からもらった日とかも自分の保険使って直さなきゃいけないんですよね。
その通りです。
でそれあんまり知らない方多いんじゃないですか。
そうなんですね。
もうもらったらその人も、ね、出荷元の人が保証してくれるんじゃない
ですか。そうなんですね。まあ、出荷法って言って明治時代の、ね、法律がまだまだ生きてまして、やはり損害賠償の責務を逃ることができる。ただね、これも、まあ、解釈の度合いがちょっと変わってきまして、ある程度こう過失を認めるとやっぱ支払いをこう要求するできるというのは、例えばタバコの火の消しますとか、あと天ぷら油をかけ火をつけながら、うん、携帯でとか電話してとか、うん、個人の用事でね、はい、そういったものは多分貸し取られる可能性、損害賠償の責任は出てくる可能性があります。
あ、なるほど。とはいえ基本的には法律上は出ないっていうのが原則だから、ね、やっぱり自分で準備しておくのは大事、
ね、やっぱり保険、賠償責任の保険手当てしなかったらやはり泣き寝入りですよね、うん、やっぱりその、まあ、資産がある方だったらいいんでしょうけど、はい、やっぱりそうは普通はならないと思いますので。
今日はまあそういった火災保険、家を守るにはどうすればいいか、地震保険のそういう裏話というかですね、そういったポイントっていうのをお聞きしてきたんです。最後になんかこう火災保険となって、なんか裏技というか、なんかこういう実はこういう星をちょっとつけておくとこういう時使えるんだよみたいな、そういうお得なお話ってあるじゃないですか。
お得なんですね。はい、まあ火災なんかにね、不測的な事故で、例えば落として、はい、例えばなんか家電のカメラとか壊したとか、はい、そういったのも担保できるような特約もありますので、はい、まあ、一応フルカバーにすればそういったのもついてきます。
なるほど。それは何ですか。例えば模様替えしててテレビを落っことして、
うん、そうですね、
壊しちゃったとか。
こいでなければ、過失であればおしゃれに、はいはい、テレビ倒しちゃったとか、
あ、なるほど、なるほど、
あと壁に傷つけちゃったとか、そういったものですね。
なんか家のことで、とにかくなんか、まあ、地震とかそういう自然災害もそうですけど、なんか家の中でなんか誤って損害が出てしまったっていうのは、とりあえず連絡してみると、もしかしたらいろいろ使える場面は意外と多いかもしれないっていう、
まあご相談していただければね、
はい、コミュニケーションは大事なんですね。普段
おっしゃるとした
らお客さんと
代理店さんのとのコミュニケーションないとやっぱりきっときついですね。一方的な流れですと、やっぱりそういった地震の時のやっぱり支払いという部分に関してはちょっと気の毒だったなという感じもいっぱいいらっしゃいますね。まあ、私の方から教えてあげて支払ってもらったというのも結構数十件はありましたけど、
なるほど、なるほど。いや、今日も前回引き続きいろいろ本当に勉強になりました。
いえいえ
本当に武田さんの引き出しがいっぱいあるからどんな無茶ぶりしてもこうどんどんお話してくるか本当に勉強になります。ということで今日も深い話でもいろいろありがとうございました。
こちらありがとうございました。
はい、ということで次回は、一応最後3回目ということで、 もう一つ自動車保険ですね、はい、皆さん車乗ってる自動車保険に関するいろいろお話を聞いていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。